法日高、令和4年9月号、ナンバー668。表紙、日高、広報日高、2022、令和4年9、ナンバー668。見つけた、日高の宝物。表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように、広報日高。その右に、2022、令和4年、9、ナンバー668が縦並びに置かれています。T シャツにライフジャケットを着た女の子が大きく写っています。感染防止のマスクをして、虫かごのような小さな水槽に入った魚をじっと見ています。表紙の下には、見つけた、日高の宝物の文字があります。表紙説明終わり。令和4年9月、広報日高、インデックス、ナンバー668、P3、巾着田万事下げ祭り、P4、日高防災メールを登録、P7、検診受付中、P9、ご長寿おめでとうございます。P12、私立図書館から。P13、日高市子ども議会。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報。無料相談。P28、日高の魅力再発見。我が家のアイドル。今月の表紙。ひまわり探検隊、駒川で行うガサガサ体験。豊かな自然の中で見つかったのは？市民カメラマン、小犬沼春夫さん撮影。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課、9月25日日曜午前8時30分から正午。ホームページ、日高知得情報アプリの QR コードがあります。市公式 SNS、Instagram、Facebook、Twitter、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、440 Residence、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへの QR コードがあります。今月の納税、9月30日金曜納期限、固定資産税、都市計画税第3期、国民健康保険税第3期、電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンから イベントの申し込みや暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は下の QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請で検索。QR コードがあります。広報日高9月号に掲載している情報は8月23日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。巾着田まんじゅしゃげ祭り。問い合わせ。日高市観光協会事務局産業振興課内。巾着田には9月中旬から下旬にかけて500万本のまんじゅしゃげが咲き誇ります。開花に合わせて地元のグルメや特産品の販売を行う巾着田まんじゅしゃげ祭りを開催しますので、ぜひお越しください。来場の際には、新型コロナウイルス感染症予防対策にご協力をお願いします。QR コードがあります。期間、9月17日土曜から10月2日日曜。時間、午前9時から午後4時30分。場所、巾着田まんじゅしゃげ公園。入場料、一般500円。中学生以下無料、団体20人以上、合計金額から2割引き、障害者手帳を持っている人は無料です。駐車料金、二輪車100円、普通車500円、バス3000円、予約制。まんじゅしゃげ開花期間中は公園への入場が有料となります。広報日高8月号と一緒に配布したチラシ、市民無料招待券をご利用ください。なお、祭り期間中は交通渋滞が予想されるため、なるべく公共交通機関をご利用ください。日高市民が駐車場を利用する場合、駐車場料金所で巾着田駐車場無料利用カード、または運転免許証など、市民であることを確認できるものを提示すると、駐車場を無料で利用できます。巾着田駐車場無料利用カードの発行を希望する人は、免許証、コピーかをお持ちの上、産業振興課で手続きをしてください。特産品フェスティバル、市長市役所マルシェ、日時、9月25日日曜、午前9時から午後2時、売り切れ次第終了。市役所マルシェ2022が巾着田まんじゅしゃげ祭り会場に出店し、日高市産の農産物を販売します。販売品目は市ホームページに掲載するほか、市公式 LINE でもお知らせします。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課、農政担当。写真説明、2枚あります。まんじゅしゃげの花と立ち並ぶのぼり旗の間を通り、会場へ向かう人たち。写真説明終わり。お知らせ、情報を確実に、日高防災メールを登録しましょう。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。日高防災メール、防災行政無線メール配信サービスに登録をすると、防災行政無線、広報等で放送した内容や、その他防災に関する情報を、お手持ちの携帯電話やスマートフォンで受信することができます。様々な災害から身を守るためには、いち早く確実な情報を得ることが重要です。いつでも、どこにいても、市からの情報を入手できるよう登録をお願いします。 登録手順。1、右の QR コードを読み取り、サービスを始めてみるを選択。からメールを送信、または add@citydk.satama.jp にからメールを送信。QR コードがあります。2、日高防災メール新規ご登録のメールが届く。メール本文に記載の URL へアクセス。3、購読記事の追加。防災情報を選択し、次へ。4、地域はどのように選びますか？広域地域から選ぶを選択。5、広域地域を選択してください。日高市を選択し、次へ。6、コンテンツの選択、防災情報が選択されています。すべて登録を選択。7、登録完了。注意事項、登録は無料、通信費は利用者の負担になります。@citydak.satama.jp からのメールを受信できるよう受信設定を行ってください。設定方法の詳細は各携帯電話事業者にお問い合わせください。お知らせ。避難行動要支援者制度へご協力ください。QR コードがあります。問い合わせ。危機管理課防災消防担当。大きな災害が発生した際に、市民にどのように情報を伝え、どのように安全に避難させるかが市の課題となっています。市では、日頃から支援が必要な人の状況等を把握するために、避難行動要支援者制度を設けています。避難行動要支援者制度とは、災害発生時に特に支援を要する自力で避難することが困難な人、避難行動要支援者から事前に同意を得て、消防機関、警察、民生委員、区長等の地域で支援してくれる人、避難支援等関係者へ平常時から名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。対象、次のいずれかに該当する人。1、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている、受けようとする人。2、障害者手帳を持っている、または交付を受けようとする人。3、75歳以上のみの世帯の人。4、その他地域の支援が必要な人。すでに同意書を提出している人、取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ、市が避難行動要支援者台帳に登録を行った後、避難支援等関係者に名簿情報を提供します。個人情報を扱う人は、法律に基づく秘密保持義務が課されています。問い合わせ及び同意書の受付窓口。対象1に当てはまる人。長寿生きがい課介護保険担当1階5番窓口。対象2に当てはまる人。障害福祉課障害福祉担当支援推進担当1階8番窓口。対象3、4に当てはまる人。危機管理課防災消防担当。お知らせ。都市計画の変更の構想、原案の公聴会を開催します。QR コードがあります。県が決定する都市計画の変更案、旭ヶ丘松野台土地区画整理事業に係る日高市の土地計画の変更案を作成するにあたり、 皆さんから意見をいただくため、公聴会を開催します。表があります。県による都市計画変更、市による都市計画変更の順に読みます。県による都市計画変更、閲覧、内容、1、川越都市計画、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更、2、川越都市計画、区域区分の変更、期間、9月20日火曜から10月4日火曜、場所、日高市市街地整備課、県都市計画課、川越県土整備事務所、飯能県土整備事務所、東松山県土整備事務所、川越市都市計画課、川島町町整備課、県ホームページ、公聴会、日時、10月20日木曜午前10時から、場所、高萩北公民館、申し込み等、傍聴を希望する人は10月14日金曜以降に日高市市街地整備課まで電話で申し込んでください。会場の都合により人数を制限する場合があります。口述の申し出がない場合は公聴会は中止します。口述、意見書の申し出、対象、川越市、日高市、川島町に住所のある個人及び法人。提出方法。1、2、閲覧場所にある口述申し出書に必要事項を記入の上、10月4日火曜一着までに、郵送課直接日高市市街地整備課または県都市計画課へ。県電子申請届出サービスによる提出もできます。口述申し出書は市ホームページまたは県ホームページからダウンロードできます。その他、口述希望者が多い場合は口述人を選定することがあります。口述時間は1人当たり10分以内です。問い合わせ、日高市市街地整備課新市街地整備担当、県都市計画課、郵便番号 330-9301、 さいたま市浦和区高砂 3-15-1、 電話 048-830-5341。 市による都市計画変更、閲覧、内容、3、用途地域の変更、4、防火及び準防火地域の変更、5、道路の変更、6、土地区画整理事業の変更、7、地区計画の変更、期間、9月20日火曜から10月4日火曜、場所、日高市市街地整備課、市ホームページ、公聴会、日時、10月20日木曜午後2時から、場所、高萩北公民館、申し込み等、傍聴を希望する人は10月14日金曜以降に日高市市街地整備課まで電話で申し込んでください。会場の都合により人数を制限する場合があります。口述の申し出がない場合は公聴会は中止します。口述、意見書の申し出、対象、3から6、8、市内に住所のある個人及び法人、7、この地区計画区域内の土地所有者または利害関係者、提出方法、3から6、閲覧場所にある口述申し出書に必要事項を記入の上、10月4日火曜一着までに郵送または直接日高市市街地整備課へ。口述申し出書は市ホームページまたは県ホームページからダウンロードできます。 意見書の提出。7、閲覧場所にある意見書用紙に必要事項を記入の上、10月11日火曜までに、郵送または直接、日高市市街地整備課へ。市ホームページからダウンロードできます。その他、口述希望者が多い場合は、口述人を選定することがあります。口述時間は1人当たり10分以内です。問い合わせ。日高市市街地整備課新市街地整備担当。市による都市計画変更。閲覧。内容。8、下水道の変更。期間。9月20日火曜から10月4日火曜。場所。日高市下水道課市ホームページ。公聴会日時10月20日木曜午後2時から。場所高萩北公民館。申し込み等、傍聴を希望する人は10月14日金曜以降に日高市市街地整備課まで電話で申し込んでください。会場の都合により人数を制限する場合があります。口述の申し出がない場合は、公聴会は中止します。口述、意見書の申し出。対象、3から6、8、市内に住所のある個人及び法人。7、この地区計画区域内の土地所有者または利害関係者。提出方法。閲覧場所にある口述申し出書に必要事項を記入の上、10月4日火曜筆着までに、郵送または直接日高市下水道課へ。その他、口述希望者が多い場合は、口述人を選定することがあります。口述時間は1人当たり10分以内です。問い合わせ。日高市下水道課公務担当、電話 989-2771、表終わり。お知らせ、マイナポイントの付与対象となるマイナンバーカードの申請期限は9月30日金曜です。QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。現在、マイナポイント第2弾を実施しています。マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は9月30日金曜です。マイナンバーカードの交付申請を行っていない人は早めに申請しましょう。付与対象、付与内容。1、マイナンバーカードを新規取得し、選択したキャッシュレス決済サービスで、チャージや買い物をした人、1人当たり上限5000円相当、付与率 25% のポイント。マイナポイント第1弾に申し込んでいない人、上限までのポイント付与を受けていない人も対象です。2、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った人、7500円相当のポイントを付与。3、公金受取口座登録を行った人、7500円相当のポイント。2、3はすでに利用申し込みや登録を行った人も対象です。携帯ショップでマイナンバーカードの申請サポートを実施。国におけるマイナンバーカードのさらなる普及促進の取り組みの一環として、全国の携帯ショップの店舗を訪れた人に、交付申請のサポートを行っています。携帯ショップでの待ち時間を利用して申請ができます。必要書類、QR コード付き交付申請書、実施期間、令和5年3月下旬まで、カード取得までの流れは、市ホームページをご覧ください。お知らせ、特定健康診査と肺がん、 大腸がん検診が一緒に受けられます。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。特定健康診査、特定健診は、心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防や早期発見のためにメタボリックシンドロームに着目した健康診断です。生活習慣病の早期発見には定期的な特定健診の受診が重要です。年に一度受診しましょう。特定健診と肺がん、結核健診、および大腸がん検診も一緒に受けられますので、ぜひご利用ください。受診した人には、会場でクリアファイルを差し上げます。詳しくは、5月に郵送している受診券と同封のお知らせをご覧ください。日時、場所、人数。1、11月5日土曜、午前9時30分から午後2時。保健相談センター、120人。2、11月29日、火曜、午前9時30分から11時30分。高萩公民館、80人。申し込み後、個別に受付時間をお知らせします。対象、市国民健康保険に加入している40歳から74歳までの人。肺がん、結核検診及び大腸がん検診は、年度内に1人1回受診できます。本年度40歳になる人は、誕生日以降にがん検診を受けられます。75歳以上の人は、後期高齢者医療制度で実施する健康審査の対象となります。実施の期間、場所等は、特定健診と同様です。特定保険指導はありません。申し込み、9月7日水曜、午前8時30分から電話で受け付けます。電子申請からも申し込みできます。QR コードがあります。
広告、おかげさまで50年9ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話、042-989-0597。
お知らせ。10月から令和5年2月までのがん検診等申し込み受付中。申し込み、問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122、QR コードがあります。令和4年度の検診に表の通り空きがあります。お早めにお申し込みください。検診は個別検診と集団検診があり、1年度内にどちらか1回を受診できます。保健相談センター窓口、電話で受付をしています。期日、対象、内容、費用等、詳しくは、令和4年度日高市健康スケジュールをご覧いただくか、保健相談センターにお問い合わせください。検診は健康ポイント対象事業です。検診内容、対象、肺がん、結核検診、40歳以上、胸部 X 線検査を行います。大腸がん検診、集団、40歳以上、個別、40歳から69歳、便を取り、血が混じっていないかを調べます。子宮がん検診、20歳以上、2年に1回、細胞を取って調べます。乳がん検診、40歳以上、2年に1回、乳房 X 線撮影、マンモグラフィーを行います。胃がん検診、前年度に市の胃がん個別検診を受けた人は2年に1回、集団、バリウムを飲み、イブ X 線検査、30歳以上、 個別胃内視鏡検査、50歳から69歳、前立腺がん検診、50歳以上、2年に1回、血液検査、腫瘍マーカーを行います。骨粗しょう症、女性18歳以上、男性40歳以上、超音波による骨量測定、ロコモチェック、生活アドバイス。表があります。令和4年8月23日現在、縦軸に検診名、横軸は日にちです。検診名、肺がん、結核検診、大腸がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、胃がん検診、前立腺がん検診、以上の検診は個別検診があります。骨粗しょう症、個別検診なし。集団検診。ハートマークは女性対象です。肺がん、結核検診。10月15日土曜、11月5日土曜、11月22日火曜、11月29日火曜、12月10日土曜、12月19日月曜、12月20日火曜、1月27日金曜、大腸がん検診、10月6日木曜ハート、10月13日木曜、10月15日土曜、11月1日火曜ハート、11月5日土曜、11月21日月曜ハート、11月22日火曜、11月29日火曜、12月5日月曜ハート、12月10日土曜、12月19日月曜、12月20日火曜、令和5年1月17日火曜ハート、1月24日火曜ハート、1月27日金曜、2月7日火曜ハート、2月14日火曜ハート、子宮がん検診、10月6日木曜ハート、11月1日火曜ハート、11月21日月曜ハート、12月5日月曜ハート、令和5年1月17日火曜ハート、1月24日火曜ハート、2月7日火曜ハート、乳がん検診、10月6日木曜ハート、11月1日火曜ハート、11月21日月曜ハート、12月5日月曜ハート、令和5年1月17日火曜ハート、1月24日火曜ハート、2月7日火曜ハート、2月14日火曜ハート、胃がん検診、10月13日木曜、10月15日土曜、11月22日火曜、12月10日土曜、12月19日月曜、12月20日火曜、令和5年1月17日火曜、ハート、1月27日金曜、2月14日火曜、ハート、前立腺がん検診、定員となりました。骨粗しょう症、12月6日火曜、表終わり、10月6日木曜、11月29日火曜は高萩公民館、10月13日木曜は高萩北公民館で実施します。それ以外は、保健相談センターで実施します。お知らせ。 自動販売機横の回収容器はリサイクルボックスです。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当、QR コードがあります。自動販売機の横にある回収容器は、ゴミ箱ではなく、自動販売機で購入した飲み物の空き容器を資源として回収するためのリサイクルボックスです。飲み物の空き容器は回収後、分別、再資源化され、新たな製品に生まれ変わります。回収の際に、タバコの吸い殻や化成ゴミなど、飲み物の空き容器以外の異物が混ざっていると、資源の品質劣化につながり、リサイクルの妨げとなります。資源を有効にリサイクルするため、リサイクルボックスには飲み物の空き容器以外のものは入れないでください。写真があります。リサイクルボックスの写真。写真説明終わり。
広告、琉球拳法、空手術、空。生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話ファックス 042-989-8905、やすとみ、http://radikahun-karate.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、9月21日は世界アルツハイマーデー。9月はアルツハイマー月間です。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。世界アルツハイマーデーとは、国際アルツハイマー病協会が世界保健機関 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また、9月をアルツハイマー月間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。認知症は原因となる病気により、様々な症状が出てきます。アルツハイマー病は、認知症を引き起こす病気の一つです。日高市認知症関連事業。市では認知症になっても、安心して暮らし続けることを目指し、以下の取り組みを行っています。認知症ガイドブック、認知症ケアパスの配布、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスや福祉サービスを受けられるか等の情報が書かれています。公共施設や医療機関などで配布しています。認知症カフェの設置、認知症の人やその家族など、どなたでも気軽に立ち寄ることができるサロンです。認知症地域支援推進員の配置、地域包括支援センターに配置、認知症をより身近なものとして理解していただく活動や、認知症の人やその家族を地域で支える仕組みづくり、医療、介護サービスなどにつなぐ連絡調整など、さまざまな役割を担っています。認知症初期集中支援チームによるサポート、認知症初期集中支援チームのチーム員、医療、福祉の専門職が、認知症が疑われる人や、認知症の症状でお困りの人の自宅を訪問して、相談に応じ、病院受診や介護保険等のサービス利用、家族への支援等を行います。認知症サポーター養成講座の開催。 認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族の応援者となるサポーターを養成しています。認知症サポーターステップアップ講座の開催。認知症サポーターのステップアップを目的とした講座を実施しています。認知症に関する漫画を配布しています。県が作成した認知症に関する漫画を配布しています。小学4年生程度を対象としたものや、認知症になった本人の目線から描いたもの、認知症の人への望ましい対応方法を描いたものの3種を市役所地域包括支援センターにて配布しています。認知症以外のテーマもあります。全11巻、各11ページ。認知症関連本の展示、貸し出し。期間、場所、9月30日金曜まで、市立図書館。漫画の配布もしています。認知症に関する講演会、もしかして認知症？気づきのポイントと受診のタイミング。認知症は誰にでも起こる可能性のある脳の病気です。認知症について正しく理解し、ご自身や身近な人に気になる症状が出てきたときに、どうすればよいのか、この機会に学んでみませんか？日時、10月13日木曜、午後1時30分から3時、場所、総合福祉センター、駒の里、対象、人数、市民60人、申し込み順、講師、前田クリニック院長、前田明宏さん、費用、無料、申し込み、9月6日火曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課高齢者支援担当へ。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ、クリクリサポーター養成講座。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当1階5番窓口。クリクリ元気体操のサポーター、ボランティアを養成する講座を開講します。介護予防や健康づくりの知識、技術を身につける講座です。自分自身の健康づくりとともに、地域で楽しく介護予防、健康づくりの活動をしませんか？情があります。期日、時間、場所の順に読みます。期日、1、10月27日木曜、時間、午後1時30分から3時30分、場所、文化体育館日高アリーナ。2、11月10日木曜、午後1時30分から3時30分、駒川公民館。3、11月17日木曜、4、11月24日木曜、5、12月1日木曜、6、12月8日木曜、7、12月15日木曜、午後1時30分から3時30分、文化体育館日高アリーナ。上終わり。クリクリ元気体操って何？重りをつけて手足を動かす簡単な体操です。椅子に座って誰でもできるよう工夫された体操で、全国各地で効果が出ています。地域の皆さんが自主的に集まって、週に1回程度、地域の集会所で運動をします。申し込みした人には、 詳細を個別に通知します。対象、地域の集会所等で開催されるクリクリ元気体操にサポーターとして月数回程度活動できる人、人数20人、申し込み順、原則全7回参加できる人、講師、県理学療法士会会員、費用、無料、持ち物等、運動靴、飲み物、汗拭きタオル、筆記用具、動きやすい服装、申し込み、9月6日火曜以降に、電話または長寿生きがい課高齢者支援担当へ。写真があります。クリクリサポーターの T シャツの写真。写真説明終わり。お知らせ。ご長寿おめでとうございます。問い合わせ。長寿生きがい課高齢者支援担当。1階5番窓口。9月19日。祝日は敬老の日です。敬老の日は長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに感謝し、長寿をお祝いする日です。この日にちなんで市内にお住まいのご長寿上位10人を紹介します。令和4年8月1日現在、同年齢の人は生年月日順に掲載しています。氏名非公表の人を除いた上位10人を掲載しています。また、9月には国民の祝日である敬老の日、9月の第3月曜日、のほか、老人福祉法に基づく老人の日、9月15日、および老人週間、9月15日から21日があります。これを機に、高齢者に感謝の気持ちを伝えてみませんか？表があります。氏名、年齢の順に読みます。野崎達さん、105歳。宮崎千恵子さん、103歳。平奈美さん、102歳。安藤金さん、102歳。井口義さん、101歳。佐藤武さん、101歳、三文字雅子さん、101歳、石井鳥さん、101歳、小島秀子さん、101歳、小倉万さん、101歳、表終わり。写真があります。9月のカレンダーの上に老夫婦の置物が置いてある写真。写真説明終わり。
広告。高齢者向け宅配弁当594円税込みから宅配クック123電話 042-984-2220
お知らせ。令和5年度学童保育室入室の受付。問い合わせ。子育て応援課保育担当7番窓口、QR コードがあります。入室できる条件、父母またはこれに代わる保護者が就労等により放課後に児童の保育ができない家庭、対象児童、市内に住所があり、小学校に在学する児童、申請書の配布、子育て応援課保育担当、1階7番窓口で配布。継続時は各学童保育室にて配布します。受付日時、10月3日月曜から31日月曜の平日、午前8時30分から午後5時15分、毎週火曜日は午後7時まで。10月16日日曜午前8時30分から正午。受付場所、子育て応援課保育担当、1 階7番窓口、新型コロナウイルス感染症対策として、受付場所は市役所に限定します。注意事項、新規に入室を希望する人は、各学童保育室の支援員と簡単な面談を行います。申請後、各学童保育室と日程を調整の上、児童と一緒に面談を受けてください。高根小学校通学時は、居住している地区により、高根学童保育室、または高根ラッキー学童保育室に分かれます。駒川小学校通学時は、居住している地区により、駒川学童保育室、駒川楓学童保育室、駒川桜学童保育室、駒川すみれ学童保育室に分かれます。高萩北小学校通学時は、居住している地区により、高萩北学童保育室と、高萩北輝き学童保育室に分かれます。高萩北小学校通学時は、日高ドロンコ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は、選考により入室児童を決定します。選考の結果で、高萩北学童保育室、または高萩北輝き学童保育室を利用していただく場合があります。申し込み人数により、現在の支援単位数を変更する場合があります。その際、申請した学童保育室とは別の学童保育室、同学区内を案内する場合があります。詳しくは申請書に添付されている案内で確認してください。イベント、駒郷古民家祭祀イベント、十五夜コンサート、問い合わせ、産業振興課商工観光担当、QR コードがあります。駒中学校吹奏楽部によるコンサートを開催します。最も空が澄み渡り、月が明るく美しいとされる秋の空、夕暮れ時の月見を国有形登録文化財である駒郷古民家で過ごしてみませんか？日時、9月10日土曜、午後4時開場、4時30分開演、場所、駒郷古民家、費用、無料、申し込み不要、直接会場へ。10月8日土曜には、13夜イベントの開催を予定しています。お知らせ、駒川マロン直売所、販売場所、問い合わせ、産業振興課農政担当、QR コードがあります。9月10日土曜から、駒川マロンの販売が始まります。昨年と販売場所と販売日が異なりますので、ご注意ください。販売場所、JA 入間の日高支店駐車場、大和南平沢1042、販売日、9月10日土曜から10月9日日曜までの土日曜日、売り切れ次第終了。販売時間、午前8時30分から正午。当日販売分がなくなり次第終了。天候等の都合により、臨時休業をする場合があります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話 0120-7676-82 お葬式の先進堂
イベント親子ハッピータイム2022場所問い合わせ駒公民館 電話 989-2381、 QR コードがあります。表があります。会、日時、内容、講師の順に読みます。会1、日時9月13日火曜午前10時から正午。内容、安心安全な食材を使ったカラフルな可愛いピクルスで大人も子供も野菜が大好きになれます。費用500円、1組。持ち物、エプロン、三角巾またはバンダナ。講師、日高ヘルスメイト。2、10月25日火曜午前10時から11時30分。子供が病気になった時の観察方法や看病の注意事項を学びます。日赤、幼児安全法指導員。3、11月15日火曜、午前10時から正午。野菜の収穫で自然学習。旬の野菜を味わうことで、子どもの味覚を育てます。秋編。費用500円、1組。持ち物等、汚れてもいい服装、軍手。現地集合、福井和弘さん。4、12月13日火曜午前10時から正午、親子でクリスマス会、工作などを行います。関美香さん。今日終わり。日時や内容等を変更することがあります。対象、2歳以上の未就学児とその保護者、原則すべての会に出席できる人を優先します。人数10組。申し込み順、持ち物等、動きやすい服装。申し込み、9月2日金曜から12日月曜までに電話または直接駒公民館へ。お知らせ、就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課学務担当。令和5年度に小学校へ入学予定の児童を対象に就学時健康診断を実施します。表があります。小学校名、検診日、受付時間の順に読みます。小学校名、コマ、検診日10月13日木曜、受付時間午後1時30分から1時40分。駒川、11月9日水曜、午後1時から1時15分。高萩、11月1日火曜、午後0時45分から1時。高根、10月19日水曜、午後0時45分から0時55分。高萩北、10月28日金曜、午後1時から1時10分。武蔵台、10月11日火曜、午後1時から1時20分。今日終わり。対象、市内に住所のある平成28年4月2日から29年4月1日までに生まれた就学予定児童。実施場所、各小学校体育館。詳しくは、就学予定児童の保護者へ8月下旬に発送した令和5年度就学予定児童の就学時健康診断の実施についてを参照してください。都合により、就学予定校で就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合には、学校教育課学務担当へ連絡してください。イベント、親子でさつまいも収穫体験。問い合わせ、 武蔵台公民館電話 982-2950 QR コードがあります。日時10月22日土曜午前9時30分から10時30分小雨欠航、公展示は29日土曜に延期します。場所、武蔵台公民館敷地内畑。対象、未就学児及び小学生とその保護者。人数、10組。1組3人まで。申し込み順。費用、300円。1組。当日集金。持ち物等。軍手、またはビニール袋。汗拭きタオル。シャベル、水筒、持ち帰り用のビニール袋、申し込み、9月8日木曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ。写真があります。さつまいもを収穫する参加者の様子。写真説明終わり。
広告。病院や施設へのお迎え24時間受付、安置室完備、電話 0120-7676-82、 お葬式の先進堂。
私立図書館から電話 985-5121、 開館時間午前9時から午後7時、休館日9月19日祝日、26日月曜。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。 QR コードがあります。一般向け文化講座、風景印の世界から埼玉の風景印を訪ねて。風景印は郵便局で使用される珍しい図案入りの消印。埼玉県だけで270種類以上存在し、名所、偉人、特産品などが描かれています。参加者には風景印のプレゼントもあります。日時、10月1日土曜、午前10時30分から正午。対象、人数、中学生以上。30人、申し込み順、費用、無料、講師、フリーライター、古沢保さん、申し込み、9月5日、月曜以降に、電話または直接私立図書館へ。図書館映画会、上映作品、ダ・ヴィンチコード、149分、吹き替え、日時、9月16日金曜、午前10時から、申し込み、電話または直接私立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け、日時、9月3日、10月8日の土曜日、午前11時から、小さい子向け、日時、9月中の毎週水曜日、10月5日、水曜、午前11時から。館内企画展示、一般向けカウンター前。期間、9月25日日曜まで。展示内容、健康ポイント事業、健康第一、見つめ直そう自分の体。展示期間中、対象の本を借りることで健康ポイントが貯まります。心身ともにいつまでも健康で過ごしましょう。期間中複数回参加しても1日1回10ポイントまでです。詳しくは私立図書館または保健相談センターまでお問い合わせください。ヤングアダルト向けヤングアダルトコーナー前、期間9月25日日曜まで。展示内容、武蔵台中一箱本棚パート2。武蔵台中学校の図書委員の皆さんが 30センチメートル四方の木箱の中に、それぞれが選んだ本をテーマごとに展示します。図書館映画会ホリデーヤングシネマ、上映作品、劇場アニメ、君の膵臓を食べたい、108分、日時、9月23日祝日、午後2時から、申し込み、電話または直接市立図書館へ。新館図書案内、図書館流通センター、新館全店案内より引用。60秒右脳ドローイングで絵が感動的に上手くなる。著者、松原美奈子。出版社、正当社。短い時間で絵を描くことで、強制的に右脳を働かせる練習法、右脳ドローイング。線の操り方から立体物、人物の描き方まで、作例とともに解説する。5文字で四字熟語。著者、イラスト、須藤健太郎。監修、講談社子ども教室。出版社、講談社。一日千秋は、まだかなぁ。大器晩成は、今後に期待。四字熟語を5文字に変換すれば、こんなにわかりやすい。コラムや豆知識も満載の、薬と笑える新感覚の教養本。
日高市子ども議会。日高市のこれからのために、何ができるのかみんなで考えました。7月26日、小学生が一日子ども議員となり、市政について質問をする日高市子ども議会を開催しました。市内の小学6年生12人が、森崎市議会議長から子ども議員の任命書を受け、午前10時に市議会議場に入場しました。議席に着くと子ども議長から開会の宣言が行われ、駒小学校の子ども議員から質問が始まり、子ども議員は緊張しながらも立派に自分の考えを述べていました。終了後はほっとした表情も見られました。問い合わせ、議会事務局、議会担当。
写真があります。
子ども議会の集合写真が掲載されています。写真説明終わり。1番、吉田小春さん、駒小学校。9、質問。お年寄りが体に負担をかけずに、便利に買い物できるよう、移動コンビニの開設や、買い物した荷物の配送、電話注文サービスを導入しては、A、答え。提案してもらった3つの方法を踏まえて、外出が困難な人への支援をさらに考えていきたいと思います。2番、牧遥さん、駒小学校。9、様々な人に農業に関心を持ってもらうために、日和田山の登山客に野菜の収穫体験など、農業体験付きのツアーを実施してみては、A、公民館と協力して農業の活性化に取り組み、農業体験と観光地を結びつけ、魅力を高めていきたいと思います。3番、森恵美さん、駒川小学校。9、市の花、萩の知名度を上げるために、フォトスポットの設置やキャラクターの考案は、A、駒郷古民家が萩のフォトスポットになるようにしたり、パンフレットにイラストを掲載したいと思います。4番、新井かな子さん、駒川小学校。9、下校時の安全を見守る見守り隊の人数を増やすために、子ども会や市の行事などで活動内容を紹介することや、見守り隊の活動範囲を拡大しては、A、市
非イベントで見守り隊の紹介をしたり、活動範囲の拡大は校長先生を通じお願いしてみます。5番、小林さくらさん。高根小学校、旧学校ごとに夏のラジオ体操を再開し、健康の増進と地域の人と関わる機会を作り、コミュニケーションの向上を図るのは、A、提案は健康の街宣言にあった取り組みであると思います。公民館だよりに掲載するなど、PR していきたいと思います。6番、藤田美代さん、高根小学校。9、みんなが行きたいと思える公園にするために、遊具の使い方やマナーについての呼びかけを行ったり、ベンチを増やすのは、A、公園のルールを知らせる必要があるときは、看板を設置したり、ホームページに遊び方を掲載したいと思います。7番、新井若葉さん、武蔵台小学校。9、通学路における交通事故から歩行者を守るため、ガードレールの設置や信号機のない横断歩道に信号機を設置しては、A、交通事故から皆さんを守るため、安全点検を行い、歩道を整備し、信号機の設置を警察署へお願いしていきます。8番、水田翔さん、武蔵台小学校。9、中高一貫教育のため使われなくなってしまう中学校の活用として、みんなで遊べる施設を校庭に作ったり、プールを夏休みに使えるようにしたり、勉強スペースを作るのは、A、提案と合わせて地域の皆さんからの意見を伺いながら、有効な活用方法を考えていきます。9番、島崎ジュラさん、高萩北小学校。9、お年寄りや障害のある人の介護について、もっと身近に、わかりやすく、相談しやすい環境づくりを広げるためには、A、適切な介護サービスを受けるための支援について、気軽に相談できる場所があることをよりアピールしていきます。10番、水村かなみさん、高萩北小学校。9、清掃センターへ直接持ち込むものについて、自動車の免許を持っていない、返納した人の負担がなく、込み出しができるようにしていくためには、A、高齢者などが体に負担をかけることなく、込み出しができるよう、支援策を研究していきたいと思います。11番、小川瀬奈さん、高萩小学校。9、日高の歴史について、たくさんの人に知ってもらうために、神社や歴史的建造物のスタンプラリーの実施や、石碑の開設を増やしては、A、現在のスタンプラリー、遠足の聖地日高に関連する歴史スポットを追加するなどしていきたいと思います。12番、鈴木優斗さん、高萩小学校。9、午後の授業の集中力を確保するために、昼休み中、15分程度の仮眠、昼寝時間を設けることは、A、昼休みは人により過ごし方が異なるため、設けるのは難しいですが、睡眠の大切さを友達に伝えてほしいと思います。あなたの町から、広報に掲載した写真をプリントして、希望者に差し上げています。市政情報課、
広報統計担当まで、
郵送先をご連絡ください。QR コードがあります。説明、3件のイベントがあります。探してみよう、日高のいいところ、ひまわり探検隊、QR コードがあります。 11枚の写真があります。上から順に読みます。1段目、7月22日、ゴルフ体験教室。ゴルフ場でゴルフを体験しています。7月30日、3姉妹のブレイブボード教室。外でブレイブボードを体験しています。7月31日、ちびっこ消防団。子供が放水を体験しています。2段目、7月22日、三色パステルでランタン作り。クレヨンで色付けをしてランタンを作っています。7月27日、おこと教室。おことを練習しています。7月26日、プルルンゼリー石鹸。ゼリー石鹸に青やピンクに色付けをしています。3段目、7月26日、ブルーベリー摘み取り体験。ブルーベリーの摘み取りをしています。8月10日、原始的な火起こし体験。棒を上下させて火を起こす、前切り式で火起こしをしています。4段目、8月7日、駒川で行う、ガサガサ体験。駒川でガサガサ生き物を網で取っています。8月4日、市役所探検。市長室を見学しています。7月26日、バス教室。車内で料金を払って下車しようとしています。写真説明終わり。市民カメラマン、金指恵理子さん、小犬沼春夫さん、鈴木邦明さん撮影。ひと夏の体験、各公民館での小学生を対象とした体験学習や、市立図書館でのビブリオバトルなど、ひと夏の体験を通して大きく成長できました。7枚の写真があります。上から順に読みます。7月22日、夏休み、萩っ子公民館、巣箱を作ろう。トンカチで釘を打って巣箱を作ったり、作った巣箱を木にくくりつけています。7月27日、レッツ子供夏休み体験教室、アジの干物。アジを包丁で開いています。2段目、8月7日、図書館ビブリオバトル2022夏の陣。ビブリオバトルで空洞電車という本を紹介しています。8月6日、ジュニアサマースクール、トウモロコシ収穫体験。収穫したトウモロコシを手に持っています。8月10日、レッツ子供夏休み体験教室、薪割り体験。薪を割ったり、薪を燃やしています。写真説明終わり。市民カメラマン、上本千恵子さん、大河原康夫さん、平田元次さん撮影。Let's go to Australia。 7月29日から8月5日までのうち6日間、文化体育館、日高アリーナで、私立学校に通う中学2年生を対象に、海外留学疑似体験授業、留学体験ワンデーツアーを行いました。飛行機と地球のイラストがあります。7枚の写真があります。上から順に読みます。1段目、保安検査。両手を上げて、 保安検査の金属探知機を通過しています。搭乗開始。搭乗手続きをしています。機内。飛行機内を再現して椅子に座っています。2段目。入国。入国審査を受けています。レストランで食事。レストランで注文をしています。3段目、ショッピング。お店で買い物をしています。現地と交流。現地の人とビデオ通話で英語で交流しています。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。お知らせ。住民税、非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請は9月30日金曜が締め切りです。申請期限の9月30日金曜を過ぎると給付金を受け取ることができません。市から送られた確認書が手元にある人は期限までに返送してください。また、住民税非課税世帯で、令和3年1月2日から4年6月1日までに転入した人や、4月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯も申請してください。令和3年度にすでに給付を受けている世帯は対象外です。詳しくは、市ホームページで確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 985-4601、子育て応援券をご利用ください。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰による子育て世帯の経済的負担を軽減するため、8月下旬から順次子育て応援券を発送しています。対象、市内在住の平成16年4月2日以降に出生した子ども。内容、1人当たり5000円分、500円券かける10枚、使用期限、令和4年12月31日土曜、使用できる店舗、同封の一覧表をご覧ください。最新の状況は、市ホームページに随時掲載します。QR コードがあります。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口、子育て応援券の見本があります。日高市賛同大会の開催中止。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、日高市賛同大会は開催を中止することにしました。問い合わせ、日高市スポーツ協会、障害学習課内、電話、989-2111。 9月21日から30日までは、秋の全国交通安全運動、統一行動日、歩行者保護の日、飲酒運転根絶の日、9月22日木曜、自転車安全利用の日、交通事故死ゼロを目指す日、9月30日金曜、問い合わせ、 危機管理課交通安全防犯担当、就業構造基本調査にご協力を。総務省では、令和4年就業構造基本調査を実施します。この調査は、就業・不就業の実態を明らかにするもので、9月下旬から調査員が無作為に抽出された一部の世帯へ調査票を配布します。調査へのご理解と回答をお願いします。問い合わせ、
市政情報課、広報、統計担当。
ナラ枯れ被害にご注意ください。市内で、カシノナガキクイムシによるナラ枯れ被害が多数発生しています。ナラ枯れがある木は、葉が枯れる、枝が落ちるなどの症状や、枯れてから1、2年で倒木しやすくなります。ナラ枯れ被害を防止するには、早期発見、早期防除を行うことが重要です。山林を所有している人は、ナラ枯れがある木を早期に伐採するなどの対策をとり、
近接に
迷惑がかからないように十分に注意してください。QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課、農政担当、年金ミニ知識、保険年金課、国民年金医療費担当、国民年金保険料は追納できます。免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の前10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は全額納付として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話、04-2998-0170。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話、042-978-6810、日高市上加山、235-1、
無料耐震診断相談会、木造住宅を対象とした無料耐震診断相談会を開催します。当日は木造住宅等の耐震診断、施工工務に携わっている建築士による相談ができる良い機会です。図面をもとに耐震診断技術者の講習会を受講した市職員が事前診断を行い、相談会当日に診断結果をお渡しします。期日・場所、10月15日土曜、駒川公民館、10月16日日曜、駒公民館、10月22日土曜、高萩公民館、時間、午前9時から正午、対象、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅など、人数、各10人、申し込み順、申し込み、9月30日金曜までに住宅の間取りがわかる図面、建築確認申請に添付された図面等をお持ちの上、直接、都市計画課へ。問い合わせ、都市計画課、建築指導、開発指導担当。特別弔慰金の手続きはお済みですか？戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、
第11回特別弔慰金を
受けるためには、
請求手続きが必要です。まだ手続きをしていない人は、早めの請求手続きをお願いします。支給対象、令和2年4月1日、基準日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、次の順番で戦没者、死亡当時の遺族1人、特別弔慰金支給の順番、1、戦傷病者、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人、2、戦没者等の子、3、戦没者等の、1、父母、2、孫、3、祖父母、4、兄弟姉妹。戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。4、1から3以外の戦没者等の三親等以外の親族、甥、姪等、戦没者等の死亡当時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。支給内容、額面25万円、年額5万円の5年償還の記名国債、請求期限、令和5年3月31日金曜まで、問い合わせ、生活福祉課、地域福祉担当、1階、10番窓口。飯能警察署からのお知らせ。架空請求詐欺に注意してください。身に覚えのないメールは開かない。滞納金がある。本日中に支払う必要がある等。
お金を請求する内容は詐欺を疑う。
知らない相手に電子マネーカードの番号等を絶対に教えない。そのようなメールが来て迷ったときは、相手に連絡する前に家族や警察に相談してください。問い合わせ、飯能警察署、生活安全課、電話 972-0110、シリーズ、どうする空き家。我が家を困った空き家にしないために。問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。第8回、空き家の活用。1、日高市空き家等対策協議会委員、日高市社会福祉協議会、橋口昭恵。空き家を地域の支え合い拠点に、少子高齢化や社会構造の変化、地域コミュニティの希薄化などにより、社会的孤立が地域の問題となっています。そのような中、空き家等を利活用した地域の居場所づくりや、地域の支え合い活動拠点づくりは、空き家の有効活用と、地域コミュニティの活性化として、双方に有効な取り組みとして注目されています。日高市社会福祉協議会では、地域の支え合いづくりを地域の皆さんと共同し、行っています。社会貢献的有効活用として、ご協力いただける空き家情報を募集しています。利用には、様々な要件もありますので、皆さんと一緒に模索していきたいと思います。空き家にしてしまう前に検討を。不動産担保型生活資金貸付の案内。現にお住まいの不動産、土地、建物を所有している65歳以上、低所得の高齢者世帯の人が、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、その不動産を担保にして生活資金の貸し付けを行うことにより、 その世帯の自立を支援することを目的とした貸付制度です。貸付額は1ヶ月あたり30万円以内、不動産評価、年齢、生活費不足額などに応じて算出で3ヶ月ごとに交付します。
貸付限度額は、
担保となる土地評価額の 70% までです。不動産は土地の概算評価額が1500万円程度であることが必要となります。要保護相当の高齢世帯は、評価額が500万円以上です。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話985-9100 にお問い合わせください。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ、補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定、補聴器技能者在籍。電話、042-986-0001。郵便番号、350-1231。日高市加山、301-6。
重度心身障害者の医療費を助成しています。重度の障害のある人に対し、医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳、1から3級を所持している人。2、療育手帳、丸 A、A、B を所持している人。3、精神障害者、保健福祉手帳1級を所持している人。4、65歳以上の人で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人、平成27年1月1日以降に、新たに障害の程度が該当の等級になった65歳以上の人は対象外となります。受給資格の登録後に、所得審査を行います。助成対象となった人には、日高市重度心身障害者医療費受給者証を交付します。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や他の公費負担医療制度から支給される金額は除きます。住所や保険証が変わったら、登録申請をしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合には、変更届の提出が必要です。受給者証の更新について、毎年10月1日に一斉更新します。更新時に所得審査を行い、助成対象となった人には新しい受給者証を郵送します。市が所得情報を把握できない場合には、支給停止となりますのでご注意ください。QR コードがあります。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階4番窓口。募集、有料運転者表彰の申請受付。有料運転者を表彰します。表彰の種類、10、15、20、25、30、35年表彰。表彰の要件、 次のすべてを満たす人。1. 飯能地方交通安全協会に加入していること。会員証提示。2. 過去に同種類、同年の表彰を受けていないこと。3. 過去10年以内に、禁錮以上の刑または5年以内に罰金以下の刑に処せられたことがないこと。4. 表彰式、11月12日土曜に出席できること。申請方法、自動車安全運転センター発行の無事故無違反証明書を添付して、飯能地方交通安全協会事務局へ申請。審査の上、受賞者には後日表彰式の案内をします。申請期間、9月20日火曜から10月14日金曜、午前9時から午後5時、土日曜日祝日を除く。申請場所、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内。申請に必要なもの、無事故無違反証明書、有料運転者表彰申請書、運転免許証、交通安全協会会員証、印鑑。申請書様式は交通安全協会事務局にあります。無事故無違反証明書の取得方法、次のいずれかの方法で取得できます。県内の警察署、交番にある申し込み用紙により、証明書1通につき交付手数料と払い込み料金を添えて郵便局から申請。自動車安全運転センター、鴻巣市にある埼玉県警察運転免許センター内に直接申請。持ち物、身分証明書、交付手数料、印鑑。無事故無違反証明書の申請には、1通670円の交付手数料がかかります。また、申請してから発行まで約2週間かかります。問い合わせ、飯能地方交通安全協会事務局、飯能警察署内、電話 973-7047、 クリッカーの可燃ごみレポート、各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年7月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和4年7月の可燃ごみ、全体量 878.59 トン、昨年同月との比較マイナス 84.38 トン。処理費用 3,624,1,838 円、マイナス 348,675 円。一人当たりの量 16.03kg、 マイナス 1.47kg。 一人当たりの処理費用661円、マイナス61円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり41,250円を乗じたものです。一人当たりは、当該月の総人口をもとに算出しています。感染症予防のため、ゴミの出し方に気をつけましょう。1、ゴミに直接手を触れないようにする。2、ゴミ袋はしっかり縛って密閉する。3、ゴミを捨てた後は手を洗うと、クリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、 おしっこでお悩みの方はこちらへ。矢印042-978-9591。埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
イベント第21回日高市民文化祭。第9回日高市書道連盟展。日時9月19日祝日から23日祝日。午前10時から午後5時。初日は午後1時から、最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター、駒の里。日高市銀英連盟発表会、銀英の会創立45周年記念恩集会。日時、10月2日日曜、午前11時から午後3時。場所、総合福祉センター、駒の里。第42回日高市音楽祭。日時、10月16日日曜、午前11時から午後4時30分。場所、文化体育館日高アリーナ。日高市舞踊連盟みやびの会発表会。日時、10月16日日曜、正午から午後4時。場所、総合福祉センター、駒の里。日高市俳句連盟、川柳連盟展。日時、10月21日金曜から23日日曜。午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。場所、駒公民館。第22回。日高市絵画連盟展。日時、10月26日水曜から30日日曜。午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。日高市民謡連盟発表会。日時、11月6日日曜。正午から午後4時。場所、総合福祉センター駒の里。日高市写真連盟展。日時、令和5年2月22日水曜から26日日曜。午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。日高市三曲連盟発表会。こと、三弦尺八。日時、令和5年3月12日日曜。午後2時から4時。場所、障害学習センター。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。QR コードがあります。第32回、日高市美術展。展示期間。11月16日水曜から20日日曜。午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。展示場所、文化体育館日高アリーナ。部門、絵画、書、彫塑工芸、写真。企画等は募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住、在勤、在学、市内のサークルで活動している16歳以上の人。搬入、11月6日日曜、午前10時から11時までに、作品に出品票を添えて、文化体育館日高アリーナ、2階多目的室へお持ちください。搬出、11月20日日曜午後3時以降に搬出してください。表彰、審査の上優秀な作品を表彰します。表彰式は11月20日日曜午前10時30分から行います。応募上の注意、作品は未発表のオリジナル作品に限ります。募集要項、出品票は
障害学習課または各公民館にあります。問い合わせ、障害学習課障害学習担当、QR コードがあります。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内、第10回日高市消防団防火ポスターコンクール応募作品展、期間9月22日木曜から10月7日金曜、問い合わせ、危機管理課防災消防担当、美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。高齢者を守るお助け瓦版4コマ漫画があります。外壁塗装工事の契約トラブルにご注意。ピンポーン。ドアを開けると家の中に作業服を着た男の人が入ってきました。外壁にひびが入っているようだったので、無料で点検します。おばあさんはびっくり。点検後、早く塗装しないと大変なことになります。今すぐ工事しましょう。おばあさんはえっと驚きました。今ならお安くできます。外壁塗装防水工事、191万円?おばあさんは契約してしまいました。翌日家族に話すと、電話188に相談しよう。工事は必要ないよ。おばあさんはほっとしました。4コマ漫画終わり。マルシー、埼玉県消費生活課、消費者ホットライン、電話188、いやや、問い合わせ、日高市消費生活相談センター、電話 989-2111。
広告、ピアノ×農業×食育イコール、のびのび育つ。オンラインレッスン開始。三角印。検索。ピュアマッチ。
木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時9月11日、25日の日曜日。午前10時30分から。場所。障害学習センター。内容。絵本の読み聞かせ、紙芝居、費用無料、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121、写真説明、紙芝居読み聞かせの様子、写真説明終わり、つまみ細工でブローチを作ろう、小さい布を折りたたんで作る伝統工芸つまみ細工の技術を学んで自分好みのブローチを作ってみませんか?日時9月27日火曜午前10時から正午対象成人人数10人申し込み順講師藤原めぐみさん費用500円申し込み9月15日木曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000、市民活動講座、あなたの知識や技術を高根地区で活かしてみませんか?期日、内容、9月28日水曜、日高市ボランティアネットを知る。10月12日水曜、市民活動に期待すること。 10月26日水曜、人的ネットワークを構築する。時間、午前10時から11時。人数、20人。申し込み順。講師、日高ボランティアネットサポーター、山口淳さんほか。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み、9月16日金曜以降に、電話または直接、駒川南公民館へ。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話、989-1000。消しゴムはんこ体験教室、うさぎを作ろう。期日、9月17日、10月1日の土曜日。時間、午後1時から4時。対象、成人。人数、各回7人。申し込み順。講師、消しゴムはんこインストラクター、エミさん。費用、300円。材料費。持ち物、筆記用具、カッターナイフ、カッターマット、彫刻刀、持っている人。申し込み、9月5日月曜から16日金曜までに、電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話989-1000。腰痛撃退講座。腰痛について自分で調子を整える方法を学びます。日時、9月28日水曜、午後1時30分から3時。人数20人。申し込み順。講師、日高市柔道整復師会、金島祐樹さん。費用無料。持ち物等。動きやすい服装、筆記用具、ヨガマット、持っている人。申し込み、9月8日木曜から26日月曜までに、電話または直接駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。働くママのための料理教室。日高の食材を使って季節を感じる料理を家庭で子供と一緒に作ってはいかがですか？秋編、旬の食材を使った子供に伝えたい季節の料理、栗。冬編、旬の食材を使った子供に伝えたい季節の料理、柚子。期日、10月22日、12月10日の土曜日。時間、1回目。午前9時30分から10時30分。2回目。午前11時から正午。対象、中学生以下の子供がいる働くママ。人数、各回12人。両日参加できる人を優先します。講師、駒川南ヘルスメイト。費用500円。当日集金。持ち物、筆記用具、エプロン、飲み物。申し込み、9月20日火曜以降に、電話または直接駒川南公民館へ。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話989-1000。初めての指ヨガ。呼吸法とともに、手指を刺激し、心身のバランスを整えます。日時、10月21日金曜、午前10時から11時。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、辰村式指ヨガインストラクター、青木和子さん。費用、無料。持ち物、 タオル、飲み物。申し込み、9月6日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、電話、982-2950。
広告、配車無料、ガレージ、金森。諸山町、諸本郷、1364-1。担当、金森。お気軽にお電話ください。電話、049-294-5744。携帯、090-1690-7744。
生活応援、フードパントリー。食の支援を必要とする人に、地域住民や企業等から寄付のあった食品等を無償で提供します。当日は、食品、飲料、お菓子など、数点をお渡しする予定です。また、生理用品なども含めた、ご自由にどうぞのコーナーも設置予定です。申し込み制、数に限りがあります。エコバッグをお持ちください。日時、9月30日金曜、午後3時から6時30分。場所、総合福祉センター、駒の里。申し込み、電話または、日高市社会福祉協議会ホームページから。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話、985-9100。生活応援、大人用おむつ提供。経済的理由などにより、大人用紙パンツ等の提供を必要とする人に、地域住民や企業等から寄付のあった大人用紙パンツと、その他パッドなど数点を無償で提供します。申し込み制、数に限りがあります。日時、9月28日水曜、午後2時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。申し込み、電話または直接、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会。電話、985-9100。家族のためのメンタルヘルス講座。家族が精神を患って、一人で悩んだり、不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めませんか？日時、9月29日木曜、午後2時から3時30分。場所、諸ハピネス館、諸山町、諸本郷、1006。対象、精神に障害がある人の家族で、日高市、坂戸市、小瀬町、鳩山町、諸山町在住の人。当事者は含みません。講師、デイケアセンターのぞみ、横塚正和さん、ほか。費用無料。申し込み、9月24日土曜までに、電話で、地域活動支援センターのぞみへ。当日参加もできます。問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、049-276-2088。手話奉仕員養成講習会、入門課程。日常会話を習得し、ボランティア活動に携わるなど、聴覚障害者への支援者養成を目的に講習会を行います。期日、10月から令和5年2月までの毎週火曜日、全20回、年末年始を除く。時間、午後7時から9時、場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住、在勤者で、高校生以上の人、高校生は在住者のみ。 終了証の交付条件などの詳細は、日高市社会福祉協議会ホームページに掲載しています。QR コードがあります。過去に入門課程の修了証を授与されている人は受講できません。人数20人申し込み順。講師、埼玉県聴覚障害者協会、森田昇さん。通訳、日高市手話サークル、握手。費用、3300円。テキスト代。申し込み、往復はがきに、必要事項、氏名、住所、電話番号、受講動機を記入し、9月26日月曜、消印有効までに、日高市社会福祉協議会へ。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、郵便番号 350-1235、大字2-2、201、総合福祉センター、駒の里、内。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ。毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、9月5日月曜、20日火曜、10月3日月曜、17日月曜、QR コードがあります。誰でも楽しめダイエット効果あり、フィットネスフラダンス教室、期日9月中の毎週水曜日、時間午前10時30分から11時30分、9月7日のみ、午前11時30分から午後0時30分。対象、16歳以上。費用、3680円。税込み。持ち物、タオル、飲み物。健康体操教室、簡単筋トレ&ストレッチ。期日、9月中の毎週木曜日。時間、午前9時45分から10時45分。対象、16歳以上。費用、4600円。税込み。持ち物、タオル、飲み物。
広告、肩、肘、手指専門、施術院。手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下正人。電話、070-9006-3713。ホームページ、://handmanagementblog.com。
通級名講習1、日時、9月27日火曜、午前9時から11時。場所、飯能日高消防署。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、所沢市に在住在勤在学の中学生以上の人。人数、15人。申し込み順。講師、消防署職員。費用、無料。講習修了者には修了証を交付します。持ち物等、動きやすい服装。申し込み、9月13日火曜以降に、電話で飯能日高消防署消防管理課へ。問い合わせ、飯能日高消防署消防管理課、電話 974-7226。応急手当普及員養成講習。期日、10月8日土曜、9日日曜、10日祝日。時間、午前8時30分から午後5時15分。場所、 狭山消防署、狭山市大和田上奥富1172、対象、日高市、飯能市、狭山市、入間市、所沢市に在住、在勤、在学の満18歳以上で、講習終了後に、救命講習指導に協力できる人、人数20人、申し込み順、費用3850円、テキスト代、申し込み9月12日月曜午前9時以降に電話で、埼玉西部消防局へ、問い合わせ、埼玉西部消防局救急課、電話04-2929-9123。埼玉県潜在保育士復職支援プログラム。保育士資格を持つ人で、保育園での勤務経験がない人や、保育園での勤務にブランクがある人向けの研修を実施します。3日間の研修後、県内の保育施設で1日間の見学実習を行います。期日、11月2日水曜、7日月曜、23日祝日。場所、浦和、コルソ7階、コルソホール。さいたま市浦和区高砂1-12-1。11月2日水曜、7日月曜はオンラインで開催します。対象、県内保育所で働きたい保育士、問い合わせ、県少子政策課、電話 048-830-3349、城西大学公開講座、ポストコロナ社会を生き抜くためにをテーマに公開講座を開催します。期日、9月20日火曜、10月6日木曜、12日水曜、時間、午後1時30分から3時30分、場所、城西大学、東武越生線、川角駅下車、徒歩10分、対象、県内在住、在勤、在学の高校生以上の人、人数110人、費用無料、申し込み、9月9日金曜、必着までに、電子メールまたはファックス、ホームページから城西大学地域連携センター事務室へ、QR コードがあります。公開講座申し込み、と明記し、1、氏名、漢字、2、氏名、振り仮名、3、郵便番号、4、住所、5、年齢、6、性別、7、電話番号、8、緊急連絡先、講座日の日中に連絡が取れる家族、を記入してください。問い合わせ、城西大学地域連携センター事務室。電話、049-271-7713。ファックス、049-271-8098。メールアドレス、jifstf.josai.ac.jp 埼玉県行政書士会飯能支部無料相談会。日時、9月9日金曜、午後1時30分から3時30分。場所、障害学習センター。内容、相続、遺言など生活の中での悩み、法人設立、許認可取得など事業活動に関する相談、申し込み不要、直接会場へ、問い合わせ、 埼玉県行政書士会飯能支部粟田。電話 090-9859-4969。 健康ポイント事業月例駒郷ぶら散歩雨天中止です。期日内容9月17日土曜駒郷の石造物巡り、10月22日土曜巾着田で小さい秋見つけた、11月19日土曜横手渓谷の紅葉を楽しむ、12月17日土曜駒の地質から日高の成り立ちを知る、1月21日土曜新春の駒郷寺社巡り、3月18日土曜駒の里山から駒峠を歩く、集合時間場所午前8時45分駒公民館、対象どなたでも、小学4年生以下は保護者の同伴が必要です。費用無料、持ち物等、歩きやすい服装、飲み物、タオル等、申し込み不要、当日受付、問い合わせ、駒公民館、電話、989-2381。写真説明、リュックを背負って山を登り始める人たち。写真説明終わり。
広告、高齢者向け宅配弁当、ライフデリ、飯能日高店、電話、042-980-5905。
発達健康教室、フレイル予防教室。表があります。場所、期日、時間、内容、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、武蔵台公民館。期日、10月11日火曜。時間、午前10時から11時30分。内容、簡単レクダンス。申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話、982-0111。駒公民館、10月26日水曜。午前10時から11時30分。見え方、聞こえのケア。駒地域包括支援センター。電話、982-0111。文化体育館、日高アリーナ。10月19日水曜。午前10時から11時30分。栄養。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 駒川南公民館、10月24日月曜、午前10時から11時30分、簡単レクダンス。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 高萩北公民館、10月17日月曜、午前10時から11時30分、簡単レクダンス。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、10月28日金曜、午前10時から11時30分、見え方、聞こえのケア。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。体操、市内に住所のある65歳以上の人、人数各20人、申し込み順、費用無料。申し込み、9月12日月曜以降に各地域包括支援センターへ。 できるだけ自宅に近い会場を利用してください。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。日高ロコトレ教室、ロコモ体操に取り組みましょう。ロコモ体操は特別な道具を使わずに、いつでもどこでもできるトレーニングです。表があります。場所、期日、時間、申し込み問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、10月14日金曜、時間、午後1時30分から3時、申し込み問い合わせ、駒地域包括支援センター、電話、982-0111、武蔵台公民館、10月25日火曜、午後1時30分から3時、駒地域包括支援センター、電話、982-0111、駒川公民館、10月7日金曜、午後1時30分から3時、駒川地域包括支援センター、電話、984-1362、駒川南公民館、10月11日火曜、午後1時30分から3時、駒川地域包括支援センター、電話、984-1362、高萩北公民館、10月4日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話、984-3001、高萩公民館、10月18日火曜、午後1時30分から3時、高萩地域包括支援センター、電話、984-3001、今日終わり。対象、市内に住所のある65歳以上の人、人数各20人、申し込み順、講師、理学療法士、内容、健康ロコモ体操、ストレッチ、テーマ、メタボリックシンドローム、予防の体操、講話等、費用無料、申し込み、9月12日月曜以降に、各地域包括支援センターへ。できるだけ自宅に近い会場を利用してください。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。フラワーアレンジメント教室、日時、9月24日土曜、午後1時30分から3時。対象、成人。人数20人、申し込み順、講師、金子バラ園、金子信明さん、費用、1000円、教材費、持ち物、ハサミ、工作用、持ち帰り用の袋、マスク、申し込み、9月8日木曜以降に直接駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話、989-9110。楽しく歩こう、10月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒川南公民館、電話、989-1000、駒川公民館、電話 989-9110、日時、10月21日金曜、午前9時から正午、テーマ、石像物を見ながらお腹毛を歩こう、集合解散、駒川南公民館、人数、15人、申し込み順、申し込み、9月8日木曜から駒川南公民館へ。 当日申し込み不可。高萩北公民館、電話 989-7322。高萩公民館、電話 989-2145。10月22日土曜、午前8時30分から正午。小畔川沿いを歩く、集合解散、高萩北公民館。人数、15人。申し込み順。申し込み、9月8日木曜から、高萩北公民館へ。当日申し込み不可。今日終わり。問い合わせ、申し込みは、各公民館へお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。
広告、地域を支える仕事、男女バス運転士募集、イーグルバス株式会社、育成制度あり、電話、0120-119641、土日祝日も受付中。子育て応援キラキラ通信。イベントレポート。暑さに負けず大はしゃぎ。子育て総合支援センターぬくぬくのガーデンスペースで水遊び。猛暑の中、お母さんから冷たいシャワーをかけてもらって、子供たちは大満足の様子でした。QR コードがあります。写真説明3枚あります。シャワーをかけられ、バケツを持った手を上にして喜んでいる女の子。シャワーをかけられて水遊びを楽しむ幼児。水を張った透明なトレイに手を入れる女の子。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話985-8020。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。第1、3土曜日、および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、子ども家庭の防災講座。期日、9月29日木曜。時間、1、午前9時50分から10時20分。2、午前10時40分から11時10分。対象、未就園児の保護者、子ども同伴家、各回7組、申し込み順。内容、小さい子どもの家庭向け防災と備蓄のヒント、持ち物、筆記用具等。申し込み、9月8日木曜、午前9時30分から。ベビーマッサージ、10月6日木曜。1、午前9時40分から10時20分。2、午前10時40分から11時20分。ハイハイがまだの未就園児とその保護者。各回7組、申し込み順。持ち物、バスタオル、飲み物。9月22日木曜、午前9時30分から。双子ちゃん、三つ子ちゃん、集まれ。10月14日、金曜、午後1時から2時20分。多胎児で主に未就園児とその保護者。5組程度、申し込み順。ママ、パパ同士で集まって情報交換やおしゃべり。持ち物、バスタオル、飲み物。9月30日、金曜、午前9時30分から。はじめましての日、10月20日木曜、午前10時20分から11時20分。活動後は正午まで遊べます。ぬくぬくの利用が初めての、主に1歳未満の乳児とその保護者。5組程度申し込み順。ぬくぬく内の見学や 触れ合い遊び。9月29日木曜午前9時30分から、イベント、祝1歳スマッシュケーキを作ろう。期日、10月25日火曜、時間1、午前9時30分から10時30分、2、午前11時から正午、対象、未就園児とその保護者、各回7組、申し込み順。内容、1歳でも食べられるケーキ作りを紹介、保育付き。申し込み、9月27日火曜、午前9時30分から、表終わり。地域子育て支援センターお日様、高根児童室、電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。イベント、お日様ルーム楽器遊び。期日、9月28日水曜。時間、1、午前10時から10時40分。2、午前11時から11時40分。対象、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容、赤ちゃんも楽しめます。申し込み、9月13日火曜午前9時30分から、日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気楽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、9月9日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話 989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、赤ちゃん広場、9月21日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、9月22日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、9月13日火曜、27日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、9月21日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。ピヨピヨ広場、10月7日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話 982-2950、未就園児とその保護者。表終わり。赤ちゃん広場、武蔵台公民館では、9月21日水曜に市保健師が来ます。ひよこルームでは9月21日水曜に手形スタンプを行います。地域子育て支援センターくるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日。午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は 予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、2、3歳教室。期日、9月20日火曜。時間、午前10時30分から11時。活動後は正午まで遊べます。対象、2、3歳児とその保護者。6組、申し込み順。内容等、親子でミニ運動会、持ち物、水筒、汗拭きタオル、動きやすい服装、申し込み、9月8日木曜、午前9時30分から、パパママ会、9月27日火曜、1、午前9時30分から10時30分、2、午前11時から正午、未就園児とその保護者、各会3組、申し込み順。秋を感じられるモビール作り、費用100円。9月13日火曜、午前9時30分から、0歳教室ピヨピヨ、ハロウィン制作。10月5日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。0歳児とその保護者6組、申し込み順。遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流。9月16日金曜、午前9時30分から。イベント、1歳教室よちよち、ハロウィン制作。期日、10月12日水曜、時間、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。対象、1歳児とその保護者6組、申し込み順。内容等、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流。申し込み、9月28日水曜、午前9時30分から。表終わり。0歳、1歳、2、3歳教室の申し込みは1ヶ月おきとなります。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、1、9月8日木曜、2、9月22日木曜、時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者、各会5組、申し込み順。内容、1、干し野菜作り。2、手作り梅干しでおにぎりを作ろう。費用200円。申し込み、9月1日木曜午前10時から。泡カフェ0歳児の日。9月6日火曜、午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者。同年齢の子供との交流等。不要。冷えカフェ1歳児の日。9月13日火曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供とその保護者、同年齢の子供との交流等、不要。寺親が、1、9月14日水曜、2、9月15日木曜、3、9月16日金曜、午前11時30分から午後0時30分、 未就園児とその保護者、各回3組、申し込み順。保育園の給食を食べてみよう。離乳食、アレルギー食の対応はありません。費用500円。9月5日月曜、午前10時から。自然学校。9月20日火曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者。秋野菜を植えてみよう。不要。青空保育。9月7日水曜。午前10時30分から11時。未就園児とその保護者。日高総合公園で遊ぼう。雨天中止。不要。イベント。出前保育。期日。1。9月12日月曜。2。9月26日月曜。時間。午前10時30分から11時。対象。未就園児とその保護者。内容。1。日高総合公園。雨天中止。2。四半田堀公園。雨天中止。申し込み不要。表終わり。保健相談センター。電話 985-5122。検診等。表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、令和4年5月中の出生時。期日、10月21日金曜。受付時間、午後0時30分から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。令和3年3月中の出生時。10月7日金曜。午後0時30分から1時30分。母子健康手帳。乳幼児健康審査、3歳児。令和元年6月中の出生時。10月14日金曜、午後0時30分から1時20分。母子健康手帳、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食。10ヶ月時、令和3年11月中の出生時、10月20日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子どもも受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など、相談希望の人は個別での対応ができます。保健相談センターまでご連絡ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、10月25日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者。内容等。保健師によるお話、相談、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。パパ、ママ、教室、10月1日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫。家族、赤ちゃんのお風呂と保育、持ち物、母子健康手帳、必要、 開催日の2日前まで。パパママ教室、10月11日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の過ごし方。持ち物、母子健康手帳。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、10月25日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装。必要、開催日の2日前まで。パパママ教室、11月10日木曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんとの過ごし方、おもちゃ作り。持ち物、母子健康手帳。場所は、子育て総合支援センター、ぬくぬくです。必要、開催日の2日前まで。表終わり。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回。仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？第9回日高市書道連盟展。作家として活動をしている人から、書を趣味にしている人までの作品を発表します。日時、9月19日祝日から23日祝日。午前10時から午後5時。初日は午後1時から。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。問い合わせ、日高市書道連盟、望月。電話 989-9076。 卓球教室、日時10月1日8日の土曜日、午後1時から5時。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住在勤の中学生以上で初級者、初めての人。人数20人、申し込み順。費用無料。持ち物、室内履き、飲み物。ラケットは貸し出しができます。申し込み、9月26日月曜までに、電話またはファックスで日高市卓球連盟へ。問い合わせ、日高市卓球連盟。専従、電話 080-5403-4331。ファックス 989-4331。 日高市音楽祭2022。日時10月16日日曜、午前11時から午後4時10分。場所、文化体育館日高アリーナ。費用無料。問い合わせ、日高市音楽サークル連盟、野口。電話090-5827-0580。公式テニス教室。日時、10月9日、16日、23日の日曜日、全3回。午前9時から11時、雨天中止。予備日、 10月30日日曜。場所、日高総合公園。対象人数、一般30人。ジュニア、小学4年生から中学3年生、10人。費用、一般1回500円。ジュニア投資で500円。保険代含みます。当日集金。申し込み、9月16日金曜までに、はがきに、住所、氏名、生年月日、電話番号を記入し、次へ。郵便番号、350-1255、武蔵台、6-8-4、瀬戸秀明。問い合わせ、瀬戸、電話、982-3642。万寿舎下俳句展。展示期間、10月21日金曜から23日日曜、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで。展示会場、駒公民館。作品募集、募集内容、巾着田における万寿舎下祭り、9月17日土曜から10月2日日曜までにて作った俳句一句、原種。季語は、万寿舎下、彼岸花、またはそれに類するものとし、未発表句に限ります。締め切り日、9月30日金曜、消印有効。応募方法、いずれか。祭り期間中は、会場に設置のトーク箱にトークできます。トーク用紙はトーク箱の引き出しにあります。巾着田管理事務所前、祭り広場入り口、駒郷民族資料館前、駒郷古民家玄関前に設置予定です。はがきに作品を楷書で一句、住所、氏名、電話番号を記入し、次へ。郵便番号 350-1257 横手 2-19-15 江口沢子。審査、日高市俳句連盟委嘱による選者複数名。結果、入賞者にははがき、入選者には作品展示をもって発表。優秀作品は、巾着田管理事務所に1年間計画の予定です。さらに、文芸日高に掲載する予定です。問い合わせ、日高市俳句連盟、佐藤、電話 985-2065、仲間を募集、英会話サークル、活動日、第1、3、月曜日、活動時間、午前9時30分から10時30分。場所、高萩北公民館。対象、成人。費用、2000円、月額。問い合わせ、国分け。電話、090-5752-9193。対象ごと、千鳥会。みんなで楽しく対象ごとを練習しませんか？年を重ねても楽しめる楽器です。今からでも遅くありません。懇切丁寧に指導してもらえます。琴も貸し出します。活動日、第1、3、水曜日。活動時間、午後1時から3時。場所、駒川南公民館。費用1000円、月額。問い合わせ、熊田、電話 985-5990。 新型コロナワクチンの接種状況。8月21日現在、参考値。表があります。接種対象者数 A、 接種完了者数 B、 接種率 A 分の B の順に読みます。1回目、接種対象者数 A、53,365 人。 接種完了者数 B、45,000人、接種率 A 分の B、84.3%、2回目、53,365人、44,784人、83.9%、3回目、53,365人、37,139人、69.6%。4回目、接種対象者数 A、29,509人、接種完了者数 B、11,469人、接種率 A 分の B、54.7%。表終わり。新型コロナワクチンの接種状況の数値は、ワクチン接種記録システム VRS に入力された数値を掲載しています。新型コロナワクチン接種を希望する人は、担当までお問い合わせください。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655、暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和4年8月1日現在、総数 54,749人、前月比マイナス45人、世帯数 24,600世帯、前月比マイナス3世帯、男 27,191人、前月比マイナス34人、女 27,558人、前月比マイナス11人。火災救急、令和4年7月火災0件、令和4年1月からの累計12件、救急261件、令和4年1月からの累計1555件、旧祝日夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291、内科小児科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話 973-4114、暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。そば・うどん打ちセット、子供用椅子、バスのおもちゃ、着物、婚礼用草履バッグ、剪定用ハサミ、業務用冷蔵庫、食洗機、振袖、学習机、譲ってください。表紙にトロンボーン、自転車、芝刈り機、物置。交換の品物の情報は8月23日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談。表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談。期日、9月16日金曜。時間、午後1時から4時20分。相談場所、障害学習センター2階、予約、 9月7日水曜から。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 法律相談、10月6日木曜、午後1時から4時20分。市役所1階101会議室、9月7日水曜から。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、9月22日木曜、10月13日木曜、午後1時から3時40分。市役所1階相談室、9月7日水曜から。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、9月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 人権相談、9月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 税務相談、9月16日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、9月14日は、精神保健福祉士による心の相談も行います。9月14日水曜、10月5日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100。 不要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 法律相談、弁護士による相談4人まで。9月22日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 青年貢献制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談3人まで。9月21日水曜、午後1時から午後4時、総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会。電話 985-9100。 ひとり親家庭ハローワーク就労相談、10月11日火曜、午前10時30分から午後0時30分。市役所1階相談室。必要、子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。 ひとり親家庭フラット相談室、9月20日火曜、午前10時から正午。市役所1階相談室。必要、子育て応援課、子育て応援担当。電話 989-2111。 相談種類、家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題。期日、月曜から金曜日、祝日を除く。時間、午前9時から午後5時。相談場所、面接相談、市役所1階子育て応援課内。電話相談、電話 985-8118。 予約、扶養、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、扶養、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、扶養、消費生活相談センター、産業振興課内、精神科医師による心の健康相談、10月19日水曜、午後1時30分から4時、保健相談センター、必要、保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、扶養、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、10月4日火曜、31日月曜。時間、午後。時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター、健康支援担当。電話 985-5122。表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設においてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners、埼玉インフォメーション&サポート、SIS、TEL、048-833-3296、埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、市内で金ごま栽培に励む鈴木かすみさんをご紹介します。金ごま栽培に励む若き就農者。金ごまの育ちや収穫量だけじゃない人柄の良さが日高で農業を続ける原動力です。国産ごまの食料自給率はわずか 0.1% 未満。ごまは手間がかかる割に収穫量が少なく、手作業が多いことから農業の近代化に伴い自給率が下がり、 今では99.9% 以上を輸入に頼るようになっています。私は市の新規就農支援制度を利用して金ごま栽培を営んでいます。日高市の気候風土に適応した金ごまを大切に育み、国産ごまの復興に取り組んで7年目になりました。金ごまを栽培する畑の周辺は、ご近所の皆さんの散歩コースとなっていて、声をかけられることもしばしば。皆さん、気さくで親しみやすいですね。また、以前は都内に住んでいたので、自然豊かで、のんびり暮らすことのできるところが気に入っています。今までは一人だけのビジョンで進める良さがありましたが、共感してくれる仲間が増えたらもっといいなと思います。最近では、金ごま栽培のみならず、小麦の栽培も始めました。今後は、食文化の背景と合わせて、金ごま、小麦の魅力、日高市の魅力を発信していきたいです。写真説明2枚あります。ごま畑の中にいる笑顔の鈴木かすみさん。おなかげ。鈴木さんが手掛ける商品で、すり金ごま、いり金ごま、乾麺のうどんそうめんが並んでいます。写真説明終わり。子ども議長に聞きました。好きなスポーツは？写真説明2枚あります。両手に持った紙に、大きくダンスと書かれ、にこやかな小川瀬奈さん。高萩賞。大きな字で卓球と書かれ、その字のそばに赤いラケットが書かれています。小林さくらさん、高根賞。写真説明終わり。編集室。巾着田まんじしゃげ祭りが2年ぶりに開催します。巾着田のまんじしゃげを撮影した際に、インスタグラムに投稿してみてはいかがでしょうか。市では、シャープ、日高の秋をつけた写真を市公式インスタグラムでリポストしていきます。詳しくは市ホームページをご覧ください。あなただけのお気に入りのまんじしゃげの写真をぜひシェアさせてください。H、QR コードがあります。広報日高ナンバー668、令和4年9月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号 350-1292、埼玉県日高市大和南平沢、1020番地、電話 042-989-2111 ファックス 042-989-2316 広報日高は 21,400 部作成し、1部あたりの印刷単価は約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高令和4年9月号を終わります。